今回の私の質問は大きく分けて3点です。庁舎一本化と小学校の統廃合についてと、市営住宅の入居についてと、勝本ダム球場の改修について質問をさせていただきます。まず庁舎一本化と小学校の統廃合についてお尋ねをいたします。2004年の壱岐市合併から続く分庁方式はメリットもあればデメリットもありますが、私は無駄が多いと考えております。2015年に行われました庁舎建設の賛否を問う住民投票では、建設に反対が建設に賛成を上回る結果となりました。その後合併特例債を使い4庁舎の耐震工事が行われました。しかし、耐震工事は完了したものの、庁舎の耐用年数が伸びたわけではありません。4庁舎とも建設後50年近くが経過し、老朽化が進んでいることは言うまでもありません。2015年の住民投票後には、建設に反対をされた方の中には、後になって賛成をすればよかったと後悔をされた方もおられるようにお聞きをしております。昨年の9月議会の一般質問において土屋議員からも庁舎建設に関する一般質問があり、当時の総務庁の答弁では、いずれ庁舎整備にかかる検討を行わなければいけない時期がやってくる、壱岐市公共施設個別施設計画では方向性としては統合と位置づけており、その時点において人口の状況、人口の分布、年齢構成などを十分考慮した上で庁舎の整備について議論を行うものと考えているとのことでした。合併特例債などの制度が見込まれない中、一般財源による調査整備に対する財源の確保は極めて厳しく、基金の積み立てを行っていくことが一つの有効な手段であり、各年度の財政状況によって積み立てを実施しているとの答弁がありました。私は2004年の壱岐市合併の当初の目的は行政のスリム化、財政改革にあったと考えます。行政経費を抑える、行政が積極的にスリム化を図ることを目的にしていたのだと思います。そこで、3つの質問をいたします。1点目に、令和5年度の現状での庁舎建設の見込みをお聞かせください。2点目に、私は一昨年の8月の市議会議員選挙で初当選をさせていただいた後の一番最初の一般質問で、小学校の規模適正化について質問をさせていただきました。久保田前教育長からは、現在壱岐市では小学校単位でまちづくり協議会の設置がされ、活性化が図られようとしている、地域に小学校があることが大きな推進力になっている、子どもたちの学校生活を支えてくださる地域の力がある間は、急いで小学校統廃合をすることは今のところ良策ではないと考えるとの懇切丁寧なご答弁をいただきました。本年5月に、山口教育長が着任され、1ヶ月を迎えようとしておりますが、山口新教育長の小学統廃合の見解をお聞かせいただきたいと思います。3点目ですが、小学校の統廃合が進んだと、これ仮定をした話になりますが、統廃合した空き校舎を利用した庁舎建設を考えてはいかがでしょうかという質問というかご提案になります。中でも郷奈良町の柳田小学校の立地は国道沿いでもありますし、市内どこからでも利便性の良い場所と考えます。近隣には広い土地もありますし、三島地区の立地を考えますと柳田地区が島の中央部になろうかと思います。柳田小学校を近隣の映画小学校、 もしくは志原小学校、沼津小学校と統廃合をされ、柳田小学校の畑町、新庁舎の建設予定地とされてはいかがたこ、いかがかと考えますが、執行部のご答弁をお願いいたします。
樋口生駒議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、市長。
2番、樋口生駒議員のご質問にお答えいたします。庁舎一本化と小学校の統廃合についてでございますが、私の方からは庁舎の建設に関わる件についてお答えを申し上げます。壱岐市庁舎につきましては、議員おっしゃいましたように、平成27年4月26日の庁舎建設に関する住民投票の投票結果を受け、新庁舎の建設は行わず、各庁の4庁舎を改修して活用することを決定いたしました。この各庁舎の耐震改修工事は、壱岐市役所庁舎耐震改修基本計画に基づき、合併特例債の活用期限を考慮して実施し、令和元年度までに4庁舎すべての工事が完了したところであります。ちなみに、4庁舎すべての耐震改修の費用は当初16億1000万円を見込んでおりましたが、実績では15億6000万円を要しております。予定より5000万円圧縮しておるところでございます。しかしながら耐震改修はしたものの、樋口議員ご指摘の通り、建物の耐用年数が伸びるということではありませんが、耐震改修によって長寿命化は図られております。とは申しましても、四庁舎分庁方式は、複数の要件で庁舎を訪れた方が一つの庁舎では要件が済まされないこと、あるいは会議等で職員が移動する時間がものすごくやはりかかる、あるいは四庁舎で68台の公用車を保有している等々、非効率であることは明確でございます。したがっていずれは庁舎整備にかかる検討を行わなければならない時期はやってまいります。その際、特に大きな課題となりますのが財源の問題であり、今後合併特例債などの制度が見込まれない中で、一般財源による庁舎整備に対する財源の確保は極めて厳しく、基金の積み立てを行っていくことが一つの有効な手段であるあります。現在までの各年度の財政、失礼しました。各年度の財政状況によって積み立てを実施しているところでございますが、現在時点で、2億5000万円を基金として積み立てております。壱岐市公共施設、個別施設計画では、市庁舎について、その方向性は一箇所に集約する、統合をするということ、すなわち本庁舎一本化を図るという方向でございます。時期については未定でありますけれども、その時点において人口減少、人口分布、年齢構成など十分考慮した上で、新庁舎の整備について議論を行うこととなるものと考えております。平成27年の住民投票の際には合併特例債の期限が迫っていたということもございまして、市民皆様へ十分な説明が行き届かなかったと考えております。今後庁舎整備についての議論を進める際には、財政や効率性等を考慮するとするとともに、するして、考える必要がございます。令和3年に奈良県五條市に例がございますけれども、やはり国や県の庁舎と合わせた、いわゆる国、県、市の合同庁舎として建設する可能性とか、現在ウクライナ問題で大変、大きく取り上げられております予防機能と、防災機能としてのシェルターの必要性なども踏まえて、市民皆様が主体となった検討委員会等を立ち上げ、十分な理解が得られるよう進める必要があると考えておるところであります。いずれにしましても、十分な市民の皆さんの理解の上で、庁舎を一本化を図っていきたいと考えておるところであります。
山口教育省、
私への質問についてお答えいたします。まず結論から申し上げますが、小学校統廃合につきましては今すぐ行うつもりはございません。理由は2つございます。一つはですね、小学校の統廃合に関する方針というのが平成26年に出されておりまして、まあ、そこにもろもろ書かれておりますが、例えば児童数が全校で20名割り込んだところで検討を始めるというふうになっておりますが、現在その状態になっている学校がないということが一つでございます。もう一つは、先ほど議員がおっしゃった、前教育長のおっしゃったようにですね、人口がこれだけ減ってしまった段階で地元からですね、小学校がなくなるということは本当にですね、地域の活性化にとってもう重大なものでございます。おそらくそういう意見を表明したところで地域からの大反対が起こると思いますが、そういったことも踏まえてですね、まず今はそういうタイミングにはないというふうに考えております。今後ですね、私も、保護者とか地域住民と十分こう意見を重ねた上で判断をしていきたいと考えております。以上でございます。
樋口育馬議員。
はい。庁舎と小学校の統廃合に関してご答弁をいただきました。庁舎に関しましては、やはり、文庁方式の今の4庁舎の対応年数も非常に気がかりですし、早急に、庁舎建設の議論からまず始められることが、早急に望むことかなと思いますし、小学校の統廃合に関しましては、局長の思いもお聞きしましたが、まあ、よく最近取り沙汰されている数字の中で、壱岐市の出生数が、令和4年の出生数が出ております。令和4年の出生数が107名ということでお聞きをしておりますが、これが令和4年度、年度ですかね、4月2日から3月31日にすると102人と、さらに5名減るんですよ。1月1日から10月31日の計算じゃない年度でいくと102名ということになろうかと思います。で、この子どもたちが、まあ、7年後に小学校になるときにですね、その18校をそのまま維持して、受け入れるのかという議論にもなろうかと思いますし、その辺は、教育委員会の思いも分かりますけども、もう少し、早めのその統廃合の検討をですね、していただければと思います。そして、まあ、その私家庭の話で3番目の質問に、たっぷりこの柳田小学校の跡地に、市の庁舎をというふうなお話もしましたが、まあ、小学校も、まあ、大きい小学校から小さい小学校までありますが、まあ、年間のその管理費なんかが、平均して管理費とか、光熱水費ですね、この辺を合わせると、まあ、年間の維持費とか、まあ、かかる経費が5000万とか6000万とかいうふうな話を聞いております。その教育関連の予算を一発上げにと、いろいろ難しい面もあるかとは思いますが、その辺をですね、できれば庁舎一本化と小学校の統廃合を絡めてご検討をいただければと思います。白川市長にもう少し追加の質問で、ですが、その庁舎建設に、かける思いといいますか、がございましたら、もう少しお聞かせをいただけませんでしょうか。
白川市長。
私は樋口議員の追加のご質問でございます。私はご存じのように庁舎は一本化しなければいけないという信念でずっと参りました。しかしながら住民投票であのような結果が出ました。まあ、少なくとも私の 任期中にはですから、住民投票の結果を尊重すべきだと思っているところであります。
さあ、
夫人、
あ、はい、失礼します。はい、わかりました。それでは次の質問に、移りたいと思います。次は、市営住宅の入居についてお尋ねをいたします。2点ほどご質問をいたします。1点目は市営住宅の空室が多いと地域の方からお聞きをいたします。入居の率を上げる方策がないかということが1点目。そして、2点目は市営住宅の家賃の値下げの検討はされないのかということ、この2点についてご質問をいたします。
はい、建設部長。
2番、樋口議員のご質問、市営住宅についてお答えをいたします。まず、本市の市営住宅の状況についてご説明をいたします。現在、市営住宅の戸数は768戸で、そのうち618戸が入居中であり、率にしまして約 80% となっております。空き部屋となっている150戸のうち10戸改善事業用が47戸、これは改修予定のため入居を控えている部屋、並びに改修を行う際に一時的に引っ越し先として準備している部屋となります。次に政策的空き家が16戸、そして今後廃止予定などの部屋が56戸となっております。これらの空き部屋につきましては、ただいま申し上げました理由により新たな入居募集は行っておりません。結果、31戸が実際の空き部屋となっており、率にしますと約 4% となっております。ご質問の空き部屋解消への方策についてでございますが、議員もご承知の通り、市営住宅は住宅に困窮する低額所得者の方に対して低廉な家賃で賃貸することを目的とするものであり、公営住宅法及び条例において入居収入基準、同居親族要件、住宅困窮要件などが定められておりますので、空き部屋があるからといって、どなたでも入居ができるものではございません。入居の申し込みをされる方は、さまざまな家族構成やご事情があるため、多様な間取りや立地、家賃などを複数揃え、入居申し込み者の選択肢を増やし、そのニーズにできる限り添えるよう、入居者募集を行っております。そのため、入居者募集は随時ではなく、空き部屋を一定数揃えて、年4回行っているところでございます。また、現在、間取りにつきましては、入居相談の際に窓口にて紹介をしておりますけれども、室内写真などにつきましては、準備ができておりませんので、今後、入居申し込みの検討に活用をしていただくため、間取りや室内写真など、準備ができたものから、順次、ホームページにおいて、情報を提供してまいります。なお、内見につきましては、退去後の補修段階で、並行して入居募集を行っており、募集期限まで補修が完了しない場合などは、内見ができない場合もあることから、今後の実施に向けて検討を進めてまいります。今後も市民皆様が健康で文化的な生活を送っていただくための住宅を整備し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいります。次に2点目の市営住宅の家賃の値下げの検討についてでございますが、公営住宅の家賃につきましては、公営住宅法第16条において、入居者の収入及び立地条件、規模、築年数、その他の事項に応じ、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で政令で定めるところにより事業主体が定めるとされていることから、本市においては、以期市営住宅条例第17条で家賃を決定いたしております。そのため、それぞれの市営住宅によって、立地条件、規模、築年数や近傍同種の住宅など、違いがあるため、家賃にも違いがございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、市営住宅は低額所得者の方に対して、低廉な家賃で賃貸することを目的としておりますので、安価な家賃設定となっております。また、入居者の収入に応じて家賃を定めることとなるため、所得の低い方は家賃も低く算定されるようになっておりますので、現時点での家賃の値下げについては考えておりません。ただし、特定公共賃貸住宅、本市では新瀬戸団地 B 棟8戸、第二串山団地 B 棟6戸につきましては、中堅所得者向けの住宅となっており、家賃が新瀬戸団地 B 棟は5万円から、第二串山団地 B 棟は4万8500円からと高く設定をされており、入居の状況も14戸中5戸と空き部屋が目立つ状況であります。市内では民間の賃貸住宅の建設も多くあっており、中堅所得者の方は同程度の家賃であれば、民間賃貸住宅を選択されているものと考えております。議員ご指摘の通り、高めの家賃設定も応募者がいない要因と考えられますし、建築後25年も経過しておりますので、特定公共賃貸住宅の家賃設定につきましては、検討、検証を行い、見直しを行ってまいります。以上でございます。
福祉議員。
はい。はい、市営住宅の件に、ご説明をいただきました。空き部屋の件には、関しましては了解をいたしました。非常になんかその、聞いた感じでは、空き部屋が多いというふうなお声をお聞きしましたが、政策的、住居とかに、用意をされているということで、はい、理解をしました。すいません。そして、ホームページでのですね、空き部屋の間取りとか、の情報を提供していただくということや、内見もご希望があればしていただくということで、非常に、ありがたいことと思います。再質問をしますが、単身者の方がですね、なかなかその単身では、市営住宅に入れないというふうな話を聞いたんですが、その辺単身者の入居が可能かどうかということと、今後その、市営住宅の、ま、なんですかね、廃止の予定がある団地とか、建て替えがある団地との予定があれば、教えていただきたいんですが、
部長、建設部長。はい、建設部長。
樋口議員の追加のご質問にお答えをいたします。まず、単身での入居は可能かとご質問でございますけれども、入居の条件においては、域市営住宅条例の第6条、第1項、第1号におきまして、現に同居し、または同居しようとする親族があることと定められております。ただし、特例も設けており、60歳以上の方であるとか、現に生活保護を受けられてある方などは、単身での入居は可能となっております。次に2点目の廃止予定の団地の後の活用、さら地になるのか、またはその建築があるのかというようなご質問だと思いますけれども、本市では平成30年6月に壱岐市公営住宅等長寿命化計画を策定しておりまして、建て替え、改修、修繕、用途廃止など適切な手法の選択のもと、予防保全的な維持管理に、そして長寿命化によるコスト縮減に努めております。廃止の予定の団地につきましては、解体費用などの財政的負担が伴うことから、跡地利用なども含めて計画的に行ってまいります。そしてまた、建て替えにつきましては、現在の計画の期間では、大久保団地のみが建て替えというふうになっております。以上でございます。
以上、
樋口議員。
はい。 はい、今回廃止予定の、が、大熊団地だけということですね。はい、わかりました。そして、特定、公共賃貸住宅に関してはご検討いただくということでもよろしいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、先ほども言いましたが、ホームページでの、閲覧を、どなたが見ても見やすいような、情報提供をしていただきたいと思います。それでは、最後の質問に、移ります。私、昨年9月の一般質問で、勝本ダム球場の改修について、質問をいたしました。壱岐市軟式野球連盟からの要望書の提出もあり、今年度一部改修の予算がつき、改修工事が行われます。また、令和6年度の全日本学童軟式野球大会の長崎県大会が壱岐市で開催されることが決定しており、勝本ダム球場が開閉会式を含めたメイン会場となっております。先ほどの清水議員のご質問にもありましたが、山口教育長が着任の際、地元紙のインタビュー記事で勝本ダム球場の改修に言及をされておりましたので、長崎県高校野球連盟の会長を歴任されました山口新教育長の試験をお聞かせいただきたいと思います。
山口教育長。
先ほどの清水議員のことと同じでございます。勝本ダム球場の改修についてはですね、取材を受けましたのが就任直後の5月22日でありまして、野球場の所管がですね、教育委員会ではないということすら私は知らないで、答えてしまいました。まあそのことでですね、議員をはじめ、関係の皆様にですね、ご迷惑かけて本当にも申し訳ないと思っております。そう言いながらちょっと私の考えを述べさせていただきます。今ご紹介いただきましたが、私は長崎県高野連の会長であり、去年はですね、九州の高野連の会長でございました。で、その私の目から見るとですね、この壱岐の島というのはですね、九州の中でもすごくこう珍しいところでございます。九州では沖縄県がですね、野球が盛んなんですけれども、その次が鹿児島県かなと思いますが、それに匹敵する、長崎はそれほどでもないんですけど、壱岐だけはソフトボールだとか野球だとかすごく盛んでしてですね、子どもも熱心、指導者も熱心、応援する方も熱心、そして結果が出ているというところが本当に奇跡の島だと思います。先ほど陸上でも申しましたが、壱岐ならではのスポーツなのではないかなと思っております。まあ、おかげで壱岐高校や壱岐商業も県内ではそれなりとか言っちゃいけないかな、壱岐高校や壱岐商業の野球部も実力を備えてはおりますけれども、もうワンランク上に行ってほしいと思っております。もうワンランク上に行けば、21世紀枠とかそういったものが見えてまいります。ただそのためにはですね、やはり、少々で強いチームとやる練習試合をやる必要があります。そのためには壱岐から出てって、例えば熊本に行くとかですね、福岡に行くとか山口に行くとかではなくて、時々そのあたりの強いチームが壱岐に来てくれることが必要でございます。そうなった時にですね、壱岐で公式の野球ができるのはもう壱岐高校は狭くてできませんので、壱岐商業、そしてですね、やはりこう勝本ダムの野球場が今軟式仕様ですけど、公式仕様になってくれたら、もう完全に白とは言いませんが、少しこうネットが高くなったりしてくれるとですね、あそこで、公式ができるようになります。そうしますと、先ほど申しましたように土日とか連休を利用して県外からあるいは当該から強いチームがやってきて、それを地元の壱岐高校と、いや壱岐商業とやってくれる。そこに対馬とか五島からもやってきてくれる。そうやって壱岐で、そういうこう練習試合をすることで壱岐のレベルが上がって、先ほども言いましたけど甲子園に 行くことができたらいいなという夢のような話をしたところでございます。本当に私の発言でいろんなところに騒ぎを起こしてもう申し訳なくなっております。どうぞ私の思いをご理解ください。
平田建設部長。
樋口議員の3番目のご質問、勝本ダム球場の改修について、建設部が所管部署でありますので、私の方から整備方針をお答えいたしたいと思います。昨年9月会議でも同様のご質問をいただいておりましたので、内容が重複する部分もあろうかと存じますが、ご理解をいただければと思います。勝本ダム球場は昭和60年に事業費約6000万円をかけて、両翼90メーター、センター110メーター、内野黒土、外野マサドで1万299平方メートルでの整備を行い、その後、平成25年、6年にバックネット、トイレ、観覧席や管理等の大規模改修を実施しております。また、令和4年度はソフトボール場の一部のグランド整備と外周の転落防止策の改修を行ったところでございます。今年度は内野グランドが荒れて、プレーに支障があるため、選手の安全面を考慮いたしまして、内野及びファールゾーンの黒土入れ替え、ピッチャーマウンドの整備を行うよう計画いたしております。合わせまして、ベンチ内の整備を行うことで、球場の利便性向上を図ることといたしております。予算は600万円を投資予算で計上をさせていただいております。先月には、先ほど議員も言われましたけれども、壱岐市軟式野球連盟様より、本球場に関する16項目の要望事項をいただいた際、本年度の工事内容をご説明し、双方で確認を行ったところでございます。今後の工事工程につきましては、中学校の大会、高校の練習試合、一般の大会など、日程も調整する必要がございますので、梅雨明け後、現地測量を行い、ナイアグランドの整備計画を立て、関係団体と調整を図りながら進めてまいります。また、昨年、9月会議で議員からご提案いただきましたスポーツくじ助成金、いわゆる都と助成金の活用について言及をいたしました。補助要件を満たすには競技スペースや付帯設備、照明設備などの組み合わせやそれぞれの改修費など条件が付されております。ただ条件を満たしたとしましても助成金交付の可否については申請を行ってみないとわからないという状況であります。この他にも活用できる国庫補助事業の調査をいたしましたが、当該施設に活用できる事業は現在のところございませんでした。しかしながら、本施設は市内で最も利用される野球場で、関係団体からは毎年要望を受けておりますので、根本的な課題解決のためには一定規模の改修が必要と考えますので、今後関係団体のご意見を聞きしながら改修計画を立て、大規模改修に取り組んでいければと考えております。以上でございます。
藤井議員。
はい、教育省の思いも聞かせていただきましたし、建設部の対応も聞かせていただきましてありがとうございます。今年も壱岐高校には昨年、中大連で全国大会に行った勝本中学校の選手とか、九州大会で優勝した権田中学校の選手とかが壱岐高校に入部したと聞いております。もちろん商業高校も、一生懸命頑張ってますので、本当にこう対外試合を組んでも遜色のない球場というか、そういうことを目指していただきたいと思います。そしてまた都等に関してもですね、該当がないということですが、もう少し粘り強くですね、検討していただいて、都とも申請しないことには当たりませんので、その辺も含めて進めていっていただきたいと思います。そして、ダム球場の 大規模改修にも取り組んでいただくというご答弁をいただきました。関係団体とですね、協議をよくされて、そして、 先ほど言われましたように最も利用される方々のご意見が一番重要じゃないかと思いますので、その辺のことをお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。